本日のアッパースター番組の雰囲気をガラッと変えまして、本日のアッパースターのコーナーです。アスターというのは明日の星という意味ですよ。覚えてくれてますでしょうか。アスターのコーナーでは素敵なゲストをお迎えして、あれやこれや皆さんの明日の星になる方をご紹介するコーナーでございます。本日は、私がどうしてもこの番組が終わるまで絶対来てほしかった方に、やっと来ていただきました。アクセス取るまですごい時間かかった。そこまでたどり着かんかって。なので、ぜひね、聞いていただければなと思います。本日のゲストは HSC の、子育てハッピーアドバイザーですね。看護師であり、認定子育てハッピーアドバイザー、HSC-HSP カウンセラーでもあります。けど、くにえさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、すっごい緊張しております。大丈夫です。
お願いします。
私の番組なら大丈夫です。よろしくお願いいたします。 最初ね、池戸先生言うたら、先生やめてください、もう緊張するんでやめてくださいっておっしゃられてたので、はい、今日は池戸さんでいきますので、
お願いします。
よろしくお願いいたします。先生なんですよ、でもね、なのであれですけども、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。早速ですが、はい、まあそもそもですね、HSC、HSP、 皆さんね、この言葉ご存知でしょうか。なかなかね、知っておられる方は少ないかなとは思うんですけども、まあその話をね、今日はじっくりさせていただければなと思います。先生言うと、池戸さん、よろしくお願いいたします。まあまあ、まずですね、池戸さんね、はい、HSC、HSP っていうのは一体どういったものですかね。
は
い、
HSC とは、ハイリーセンシティブチャイルドという英語の、略なんですけども、日本語で訳すと、人一倍敏感な子という意味で、これはアメリカの心理学者エレイン・アーロン博士が提唱した概念になります。でこれは生まれつき高い感受性を持つ人な、持つ子なんですけれども、これは5人に1人の割合で存在すると言われております。
結構多いですよね。はい、まあ、特徴的にはどんなのがありますか？
そうですね。これはですね、もともとの生まれ持った気質のことで、病気とか障害とかということではなくて、例えば、生まれつき感の強い子であったり、生まれつき動じない子ですね、あと意志の強い子など様々な気質があるんですけれども、このような気質の一つがこの人一倍敏感であるということで、そうですね、痛みとか寒さとか、暑さ、眩しさ、騒がしさ、臭さ、あと肌触り、舌触り、で人の表情に対して他の人よりも、5人に4人の人よりも敏感に感じ取るということになります。
まあ、簡単に言ってしまえば、その、顔色を伺う、空気を読み取るっていうんですかね、なんかそういうのをもうすごく敏感に感じてしまう子だったりとか、もう直接ですね、視覚、嗅覚、いろんな五感のところがすごい敏感に感じてしまう子、結構いろんな子がいらっしゃるとは思うんですけど、これを聞いてらっしゃるお母さんたちが、うちこれかもって思われる方、多分ね、ドキッとされてる方、結構いらっしゃると思うんですけど、これはね、病気じゃないですよね。
はい、そうなんです。
病気じゃなくって、これはまあ気質、特性なんていうんですか、
ね、そうですね、もう生まれつき持って生まれたものなので、
なんか性格みたいなものですよね。
そうですね、
なので、だからどうっていうわけではないんだけど、それを知っとくことによってで、生き方も生きづらさもちょっと楽になるし、そして育てづらさもちょっと解決できるかなっていう話でございますよ。で、まずね、まずねっていうか、なんで私がこの、池戸さんまでたどり着いたかっていう話なんですけども、実はですね、うちのね、息子もこの HSC でした。この HSC っていうのも、気づくまですごい時間かかりましたよ。で、たまたま、もう本当に0歳児から、 行って通っていた、小児科の先生が、
はい、
うん、この HSC かもしれないねっていうのを教えてくれたんですね、はい、でこの HSC を教えてくれた時にすごい衝撃を受けました、うん、で一冊の本をね、はい、その先生が、ちょっとこれ読んでみという話で、渡されたのがこの、先生誰でしたっけ、
アーロン博士です、うん、エレイン・アーロン、明橋大事先生、
うん、そうそう、明橋先生の、はい、本でした、もう本当にねすごい見やすくてね、すごく楽しくというか、うん、なんかこう明るい感じで書かれてるので、はい、うん、そんななんかズドーンみたいなどうしようみたいな感じではないんだけど、あーあるある、うんうんうん、うん、そうやねんそうやねんっていう感じで、見ていくことができる本なんですけども、子育てハッピーアドバイザーっていうのね、他にもたくさん本出されてて、
ね、
はい、HSC とか HSP だけではなくって、もう他のね、本も出されてるんですけども、はい、ぜひねそちらもね書店の方にねたくさんね最近めっちゃ売ってますよね。
そうですね、子育てハッピーアドバイスシリーズの中の、うん、HSC の子育てハッピーアドバイスという本になってます、う
ん
う
ん、なのでね、はい、ぜひねそちらの方もねチェックしていただければな、はい、興味ある方はね、はい、していただければなと思います。で今日は、それで、池戸さんにね私が、この HSC っていうものは何ぞやと、はい、本だけは分かんねん、はい、本は分かったと、
はい、
じゃあ実際どうしたらええねんとか、うん、どういう理解をしたらいいねんと、
はい、
で、小児科の先生が言ってました、大人、周りの大人が、うん、どう付き合うか、はい、この子を変えようと思っても変えられへん、うん、大人が周りが変わらなあかんねん、
はい、
っておっしゃったんですよね。
素晴らしい。
どう変わっていけばいいのか、うん、っていうのを知りたくて、
はい、
まずは勉強しよう思って、はい、でたどり着いたのが池戸先生やったんですよ。
あ、先生やめてください
池戸さんやったんですよ先生言うてまうわどうしても言うてまうわ。
それで私のその敏感さがキュンってなるので、
うん、すいません、そうなんです、よろしくお願いします。池戸さんでございます、
はい
はい、でまあまあね、その敏感な、子なんですけども、
はい、
まあ、この病気じゃない、なんかこの HSC やねんって言ったらみんな知らん人は病気なの、
うん、
ってなりがちなんですけど、
はい、
実際はそんなことがなく
て、ね、
はい、全然病気ではないというか、まあ、ただの性格ですわっていう話なんですけども、はい、このただの性格がねなかなかね難しい、
うん、そうなんですよね、うん、
理解しづらいかな。で、大きな特色が何かありますかね。
そうですね、うん、まずその小児科の先生が知ってらっしゃったっていうのが、うん、とてもなんかこう幸運だったなって。
そうなんですよ、ありがとう
まずその騒会とかで皆さんが言われるのが、うん、やっぱり先生が知らないことが多くて、
うん、
私はなんとなくこう障害、発達障害ではないと思うんだけども、うん、発達障害と言われたっていう先生が多いんですね、
うんうん、そうなんですね、
言われて、でこの概念に出会って、あ、こっちだっていうので、うんうん、すごくなんか救われたっていう方がいらっしゃるんですけども、うんうんうん、で特色としては、うん、そのなぜその発達障害と間違われてしまうかっていうところなんですけども、うん、感覚が敏感っていう 特徴が、うん、ほとんど一緒なんですね、うん、発達障害、自閉スペクトラム症とかアスペルガー症、うん、症候群とか、うん、ADHD の子と、うん、その感覚が敏感っていうところが HSC はもうほとんど一緒であるっていうところなんです。なので HSC を知らない先生であれば、うん、まあ、先生、お医者様っていうのはやっぱり病気を治療するのがお仕事なので、うん、病気はよく知っておられ、専門的に知っておられるんですけども、うん、HSC は病気ではないので、うん、この概念を知らない先生が多いと、
うん、
で HSC とその自閉スペクトラム症やアスペルガー症候群、 ADHD と何が違うかっていうところなんですけどね、うんうん、自閉スペクトラム症やアスペルガー症候群っていうのはやっぱり人の気持ちを汲むということが少し苦手なところが あります、
うんうん、他人との距離感ですね。
そうですね、うんうん、人のこう表情を見てこの人はどう思ってるとか、うん、このなんで悲しいのかっていうのがちょっと分かりにくいというところがあるんですけれども、うんうん、逆に HSC は読みすぎるというところがあります。
分かるね
そこがもう決定的に違うところで、うんうん、その5人に4人の HSC でない子どもたちっていうのは、うん、まあ普通というか、まあ、まあそれを真ん中にすると、うんうんうん、アスペルガー症候群自閉スペクトラム症っていう子の子は読みにくい、うん、でそれを超えて読みすぎるのが HSC っていうところが違います、うん、なので、そうね、そうですね、それでちょっと本人がしんどかったりっていうことが、うん、よくありまして、と ADHD と HSC の違いっていうのが、うん、ADHD の子は、環境に関係なく一つのことにちょっと長時間集中して取り組むことが少し苦手というところがあるんですけれども、うんうんうんうん、HSC の子は落ち着いた環境であれば、うん、騒がしかったりとかするとダメなんですけども、うんうん、落ち着いた環境であれば自分の得意なこととか好きなことはもうすごく集中して取り組むことができるというところが、うん、違ってきます、
うん、そうですよね、はい、なんかこう息子で言うとですね、
はい、
もう完全に人の顔色はガンガン見てます
そうなんですよね、
まあ、今となればね、私の顔見てもね、なんかこうはい怒ってるとか言って言えるようになりましたけど、私がねちょっとこうまあムスッとっていうか機嫌悪そうにしてたらえ、なんで怒ってんの、なんで怒ってんの、なんかしたこれってよう聞くんですわ、してよもってなんねんけど、違うことで怒ってんねんってなんねんけど、でも言わないからね、
うん、そうなんですよ、
そうそう言わないから不安になって、でももう今はねこんなんで怒ってる
全部その自分のせいかなと思っちゃうんですよね。
そうそうそうそうね、思ってしまうね、なんか自分に言われてんのかなとか、
そうなんです、
自分なのかなみたいなのがやっぱり強く出てくるのかなとは思いますね。はい、まあすごい感受性が豊かでね、はい、本当に、息子もそうですけども、テレビを見て泣くことがとっても多いですね、はい、なんかすごい感情的になって、
ね、
はい、悲しくなったり泣いてしまったりとか、全然関係ないんですけどね、
はい、
あとこう、学校の先生が、はい、違う子を怒ってるだけど自分が怒られてる、
そうなんです、そうなんです、
もう悲しくてしょうがない、
そうなんです、
でも先生に謝ることもできてああもう負のオーラ挽回みたいなね
そうなんです、
本当に感じなんですよね。
そうか、怒られてる子は割とケロッとしあとね、うん、してるのに、うん、それを見てる HSC の子の方がもうずっと引きずってたりとかしちゃって、
そうなんか怒られる、あでも僕も怒られるかもしれへ ん、 そうん怒られたあーみたいなね
だからもう失敗をすまいともう本当にもうピリピリピリピリもあんな風に怒られたらもう立ち直れへんってなってビクビクビクビクしたりとか、うん、
してるかもしれないですよね、はい、まあ、それがね大きな HSC の特徴というか特性になると思うんですけども、はいはい、まあね HSC と HSP、
はい、
の違いだけ教えてもらっていいですか。
そうですね、うん、HSC っていうのはその生まれ持った気質でありますので、うんうんうん、これが大人になったからといって、うん、なくなるというものではないんですね、うんうん、よく治るとか克服するとかね、うん、いう言葉がなんかちょっとネットとかでも出てるんですけども、うんうん、これは治すものでも克服するものでもなくって、うんうん、これを生かしていくものなので、うん、なくなるものではないんです。だから、うん、HSC チャイルドが大人になったら、うん、PHSP、パーソンになるということで、うん、今ねこのお話聞かれてて、あら私もそうかもしれないと思った方は、うん、子どもの時は、うん、その方は HSC だったということですね、うんう
ん、なるほどね、はい、だから大人の子どもの時に、はい、あでもそんなあったあった、うん、今もでもあんねん、
そうなんです
っていうのが HSP ですね、
そうですね、そうですね、
うん、なんですね、
はい、
で意外とね HSP のご家族っていうか、まあ、お母さんとかお父さんのお子さんは C やったりしますよね、はい、
そうなんです、遺伝もありますので、うんうんうん、HSC のお父さんかお母さんは、HSP っていうことがあります、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、私もその毛があります
そうやと思います私は
すごい毛がありますそうやと思いますって言われたわそうやわ、
なんとなくこう
ほんなそうかもしれへんわ
お会いした時になんとなく分かるようになってきました。
そうですね、はいはい、またね、はい、次来週はね、その特徴や一つ一つの体温についてちょっとお話しさせていただきたいなと思いますので、はいはい、来週ねまた気になった方はぜひ聞いていただければなと思います。はい、はい、本日のゲストは看護師であり、認定子育てハッピーアドバイザー HSC HSP カウンセラーの池戸邦恵さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ギグアスカのポップアップタイム。それではまた来週皆さんにお会いできますことを楽しみにしております。じゃあね、バイバイ。